NPO 法人隣の介護代表理事川内潤と
介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに答えていくポッドキャストです。4月8日放送の隣の介護のラジオです。今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、4月8日ということでね、始業式とかね、入学式とかそんなところで、はい、川内さんもお子さん新入学の、
そうでしたね。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、ねえ、もうだから、ちょうどこの、その放送が配信される頃には、
はい。
入学式が終わっている状態だと思うので、はい、はい。いや、どんな入学式になるのか。いや、本当に、本当に思うんですけど、自分の卒業式、入学式って、ほとんど覚えてない
ですよね。あ、あれ、高校生でしたよね。
そう、今度、まあ、うちの子高校生ですけど、じゃあ自分が高校に入った時の入学式って、覚えていなくて、まあ、いや、そんな、大それたことではないんですけど、私、もう、高校に入った時に、春休みからもうその高校に行って、もう部活の練習がスタートしちゃってたので、だから、そのもう入学前から、もう、なんか、入学式の時には、なんかもうヘロヘロに、そう、ヘロヘロになっちゃってる感じだったので、なんか、だからだったのかもしれない。
なるほど、そっちの思い、やれがね、思い出が。
そうね。
なるほど。
で、もう本当に、もうこれは自分の汚点だと思ってあえて言いますけど、大学の卒業式私出てないですからね。ああ、これも良くない。本当に良くない。いや、これは自分が、はい。自分が親になって、本当になんとひどいことを、だから、要は、その、大学を卒業して、卒業してというか、卒業が、掲示板に貼り出されるですよね。その、自分の学籍番号が、その、卒業した人の学籍番号バーッと貼り出されて、で、そこに自分の番号を見つけた瞬間から、もう、私はこの学校には、ご用事はありませんね。思った、とんがってた時代が実はちょこっとだけあって、まあその当時はもう、その、インターンをしていて、企業の中でインターンシップをして、その、当時は老人ホームの紹介事業を立ち上げを相当やらせていただいて、相当なる時間を働いていたので、もう、卒業式に行ってる暇がなかったんですよね。もう、もはや、なんてことでしょう。なんか行き急いでるね。
高校入学といい、大学卒業といい、なんかもう、すでに軸足がもう他に行っちゃってる。
そう、なんかもう、勝手に自分がネクストステージに、誰も呼んでもないのに、こう、ワンワン行ってみてですよ。だから、そういえば、卒業式だったけど、アポ入っちゃってるね、みたいな。仕事入っちゃってるから、もうこれもしょうがないねって言って、もう断念みたいな。一体何を自分は、あの時やってた。もう全然その時の記憶もあまりにも忙しくて覚えてないですけど。だから、学位とかも後から取りに行ってるんですよね。大学は。そう、何かで必要で。でもちゃんと、多分5、6年、7、8年経ってたと思うんですけど、ちゃんと保存されてましたね。
結構空いたんですね。
そうですね。
びっくりした。今、5、6年ですか。半年じゃなくて。
もはや、もはや、その、大学を卒業したかどうかの記憶すら、なんかもう、よくわからないままにひたすら仕事に向かってしまってたから。まあね、だからもう本当反省のしきりですけど、だからそこからこう、ぐっと、こう今ね、自分の子供のその卒業式入学式に出席するようになって、きっと昔よりかは、その、両親ともに出席する率が高くなってきてるんじゃないかなと。
そうですね、今は。
思うので、
まあ、
まあそうでしょうね。まあ、より、
そうですね、
私も出席する のが当たり前になったし、まあ、まあ当然ね、行きたい気分ではあるんですけど、だから、というか、全然自分の時よりも、子供の時の方が全然覚えているし、しっかり重み付けというか、意味合いがちゃんとそこにあるし、やっぱり卒業おめでとうって言われた記憶ってあるんだろうか。よく、それも覚えていないので、だから、何ですかね、改めてこの、まあ、春はね、私花粉症なので、辛い思い出しかなかったりするわけですけど、改めて、いや、その、卒業入学って大変めでたい場面なんだなぁ、ということを、この年にして感慨深い気持ちになりますよね。
そうそう。でもそれはね、本当今お話聞いてて、それは私もそうだなやっぱ、
まあ、自分がこう
成長している過程ってなんかすごい本当通過で、でもやっぱり親ってね、やっぱこう、見守るっていうか ね、そういう見方にやっぱ変わってるのかなって。
なるほど、そういうことですね。なるほど、そうか。だから、そうね、なるほどね、あんな子がここまで大きくなったねとか、もう中学生かもう高校生かみたいな感じになるんでしょうね。
そう。
なるほど。
やっぱりこういうね、節目の時にね、考えたり、やっぱりまたする時期なのかもしれないです
ね。はい、本当そう思いました。
はい。そうですね。ということで、まあ、今回の方に、テーマに移っていきたいんですけれども、
はい、
NHK ニュースからですね、仕事と介護の両立支援、企業の対応策、新たにまとめる。経産省という見出しのニュースになります。ちょっとここで読ませていただきます、
ね、はい、お願いします、
はい、高齢化などを背景に働く人たちが仕事と介護に追われるケースが増えていることから、経済産業省は仕事と介護の両立を支援するため、実態把握や研修の実施など企業が取るべき対応策を新たにまとめました。働きながら家族などの介護を行う人たちはビジネスケアラーと呼ばれ、国は2030年には318万人まで増えると見込んでいます。介護の負担の重さから仕事に支障が出る人や退職を余儀なくされる人も増える見通しで、経済産業省はこうした人たちの支援に向けて企業が取るべき対策を示したガイドライン案を、有識者などの検討会で示しました。この中では、介護の問題を抱える従業員がキャリアへの影響を懸念して周囲に情報を伝えたがらない事例や、介護の負担の大きさは個々の従業員ごとに異なる上、変化していくことなどを紹介しています。その上で、企業に対しては担当の役員を設け、アンケートや面談などで介護問題の実態把握を進めることや、社内研修や調査を具体的な数値目標を定めて実施していくこと、柔軟な働き方ができる制度や経済的支援の充実などを求めています。出席した委員からは、ガイドラインの効果を高めるために経営者向けの説明会などを設けるべきだといった意見が出たということです。経済産業省はこうした意見を踏まえて、3月中にですね、ガイドラインを正式に作成し、企業に周知し、取り組みを促す方針ということでした。はい。まあ、やっぱこういった経済産業省もね、今、介護、まあ、仕事両立っていうところはかなり踏み込んできていますね。どうご覧になってますか？
そうですね。まあやっぱりこれまでその仕事と介護の両立、ないしはその介護っていうのが、まあ、厚労省が中心にこう進めてきた中で、で当然そちらの方の委員に私が選んでいただいたりとかもして、いろんな意見を言ったりして言ったりするんですけど、はい、でもよくよく考えると介護ってなんか生活全般に関わるわけですよね。で、まさにその仕事と介護の両立ってその仕事っていう側面からしたら、まあ、今読んでいただいた通り、その経済的な、影響力というのが、まあ、かなり強いわけですよね。で、すると、はい、厚労省だけのマターではなくて、もう各省庁、まあ、今回は、経産省、経済産業省がやってくださった。もう大変素晴らしいことだし、やっぱり企業に対する発信力があるという意味では、まあ、経産省がこうやって旗振りをしてくれてるっていうのはすごくありがたいなと 思いながらこの内容を見た島田さんのガイドラインっていうのも、ぜひ経営者の方が考える機会になっていくと嬉しいなと思うし、まあ、やっぱり正しくその支援が広がっていくと、もう大変ね、こちらとしてもありがたいなと思うんですよね。だから、なんか、こう、世の中の介護のニュースとかを見ると、いや、会社って一体何ができるんだろうというのが、その介護離職に対してですね、会社ができることって何だろうというのはずっと、こう、なんですかね、霧に包まれてる感じがあったのが、だんだんだんだんそれが、その、うん、明るみになっていったり、輪郭がはっきりしていったりするんだろうなと思うので、本当にありがたいなと思うんです。で、まあ、このガイドライン発表していく中で、やっぱり一方で、その、厚労省としても企業に対して、介護休暇休業、まあ、介護制度の、発信の義務化ですね。周知の義務ですか。周知の義務化をしたりとか、あとは、テレワークを、その、導入することを努力義務にするんだ、みたいなことがなんか方針として出ていきそうな状況が今あるわけですけど、まあ、もしかしたらこのラジオが配信されている時にはそれがもうかなり明確になってるかもしれないんですけど、で、もし、挙げたかったのは、やっぱりまあ、縦割り行政という弊害の中で、経産省はこう言うんだけど、厚労省はこう言ってて、なんか全然違うじゃないか、みたいなことが起きるリスクがあるんじゃないか、ということが、その、こういう発信がされる前から、厚労省でも経産省でも話をしてくださってたみたいで、で、ちゃんとそこは連携ができているから、なんかダブルスタンダードみたいなことにならなくて済んでよかったな、というふうにも、を考えるわけですね。実際のガイドラインの中にもかなり厚労省が今まで作ってきた、の政策物や考え方がちゃんと、反映されていたりもするので。
あ、そうですか。
ですね。なんかここまでこう、まあ、国が、後押ししてくれているから、あとは各企業さんたちが自分たちの、その企業のこの置かれている状況に合わせて何を発信するか。ここがもういよいよ問われてくる時代だろうなと思うし、本当にまあもう日々その支援させてもらっててわかるんですけど、やっぱりこういう支援が浸透していって、こう、自然と従業者の方からたくさんの介護相談が寄せてこられるなと。いつも介護相談のその、相談会がいつも満席になるな。みたいなのには、だいたい短くて3年、長くて5年はかかるかなと。これも私の肌感だし、いやもしかしたらもっとね、実力派というよりえってやれる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、なかなかこう浸透するまでに、本当に難しかったなと思うの。でも、この浸透も結局、こうやって、国全体がとか社会の雰囲気全体としてやっぱり仕事と介護の両立大事ですっていうところがまあ今後は例えばヤングケアラーの文脈からいけば実は子ども家庭庁とか文部科学省みたいなところがいろんな発信を介護に関する発信をしてもいいと思うし、なんかそういうことが出てくると、やっぱり本質的な、その自分の生活と介護と、どう、両方とも大事にするのか、みたいな、形がより明確になるんだろうと思っているので、まあ、もっともっと議論がたくさん湧き起こっていけば、なんかいい社会になる、なっていく、方向性がより見えてくるんじゃないかな、と思うんですよね。なんかその、
なんかやっぱりケアが、
はい、
まあ、中心に置かれた、設計、制度なり、
はい、
暮らしなりの、こう、いよいよそういう、ね、ちょっと、こう、フェーズに向かっていくような ね、一歩かなっていうのが、
ですね。
希望は持ちたい、というところ
です。そうですよね。なんか、なんですかね、幸福度ランキングみたいなのがあったりとか、その、普通に私たち生活する人間がケアをされてる状態 が、うん、ある意味当たり前になっていくというのは、もう本当はね、大事なんですけど、どこかで、やっぱり私たち日本人の中で、その、私一個人を、その、なるべく平常化してというか、まあ、なくして、どれだけ組織や社会に貢献できるかって、この、自己規制の美学みたいなところが、かなり根強かったように感じるんですけど、でも、そういうわけではどうやらなさそうだと。いう方向性にこう、社会全体が向かっていっているんだとしたら、もう素晴らしいことですよね。
そうですよね。本当に。はい。なんかね、前おっしゃったけど、やっぱ多様性っていうことのね、本当に、なんていうの、実装的なっていうか、
そうね。そうね。
なってくるかなっていう。はい、
そうですね。そうですね。そうですね。だから、多様性とかダイバーシティとか、うん、インクルージョンとかって言ったときに、
うん、
おっしゃったように、その実装していく、まあ、つまりその地に足のついた形、うん、で、本当に、従業者がケアされて、働く方々がケアされているのかとか、まあ、一般の市民の方がケアされているのかと、うん、いうことって、うん、やっぱり、こう、介護というのは誰もが当事者になりやすいダイバーシティのテーマのうちの一つだとしたときに、まあなかなかね、親がいない人って いなくて、非常に、もう本当の意味での、なんですかね、ダイバーシティという理念とか考え方とか、またはそれによっての行動ってどんなものかみたいなのが、その地に足のついた形で伝わりやすい、伝えやすいのが介護なんじゃないかなと私は本当に思ってます、
ね。本当にそうですね。
はい、
はい、ありがとうございました。また、
はい、
中身もまたね、決まってきたら見ていきたいですよね。
そうですね、はい、あ、それで言うと、
は
い、今日まさにこの収録の日、3月26日が、はい、このガイドラインの発表の日にはなっているので、
はい
はいはい、経済産業省さんが出しているガイドラインの、発表に なっているので、何らかネット検索をすれば、
ムーページとか、はい、そうですね、
経済産業省さんのホームページにも出ているので、はい、まあ、それをご参照いただきながら、
はい、
まあ、本当にその働きながらの介護でどういうことかなということを考える機会になればいいかなと思います。本当
ですね。はい。はい、またね、今後もちょっと見ていきたいテーマですね。そうですね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます、
はい。皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム、年齢、性別、家族介護のお悩みをラジオ@老人-介護.comまでお送りください。